はい、こんにちは、左大臣光永です。鴨川にオオサンショウウオが上がってきたと聞いて、興味が湧いたので、オオサンショウウオについて調べています。100年以上生きるらしいですね。壬申の乱の頃に生まれたオオサンショウウオが、弘法大師空海とかの時代まで生きてるんですよ。すごいなと思いました。さて、発売中の商品のお知らせです。日本の歴史、平安京と藤原氏の繁栄、長岡京遷都、平安京遷都から藤原氏による摂関政治の全盛期を経て、白川上皇による院政が始まる直前まで約300年間も語った音声付き DVD ロムです。そして京都公演のお知らせです。8月26日、声に出して読む小倉百人一首、京都駅八条口から徒歩10分の寺でやります。どちらも詳しくはリンク先までよろしくお願いします。本日は平安神宮とその周辺を歩きます。平安神宮は京都岡崎の地に、明治28年1895年、平安京遷都1100年を記念して創設された神社です。10月22日に行われる時代祭りでも有名です。近くには疎水が流れ、岡崎公園に図書館や美術館、動物園などがあり、楽しい雰囲気があります。岡崎公園、美術館、平安神宮前下車。目の前に平安神宮の荘厳な大鳥居が見えています。近くには疎水がゆったりと流れています。これより疎水は、恵比寿川船止まりを経て、霊山放出口で鴨川に流れ込みます。北へ徒歩5分。霊山通りを渡って、大天門、神門へ。前庭を隔てた向こうに大極殿がそびえます。これらは平安京大内裏のものを8分の5スケールで模したものです。平安神宮は明治28年1895年、平安京遷都1100年を記念して創設された神社です。平安京に遷都した桓武天皇と幕末の孝明天皇を祀ります。毎年10月22日、平安京遷都を記念して行われる時代祭りは、ここ平安神宮の祭礼です。幕末から平安時代初期まで、様々な時代の衣装をまとった行列が、京都御所から平安神宮までを歩く、京都三大祭りの一つです。拝殿向かって左右に、白虎楼、青龍楼がそびえます。屋根は四方流れ、入母屋造り、緑瓦本葺き、朱塗りの荘厳な建物です。屋根の艶やかな緑と朱塗りの柱、色彩のコントラストがかっこいいです。白虎楼の脇に神苑の入り口があります。社殿を囲んで4つの神苑、南神苑、西神苑、中神苑、東神苑が取り巻いています。約1万坪、東京ドーム1個分の地仙回遊式庭園です。南神苑、明治28年1895年、平安神宮創建当時からしだれ紅桜の名所として親しまれてきました。昭和44年1969年、孝明天皇100年祭の記念行事として、平安時代の様式に基づき、道筋と槍水が整えられました。昭和56年1981年、代表的な平安古典文学、竹取物語、伊勢物語、枕草子、源氏物語に登場する草木約180種類が植えられ、平安の園とされました。南神苑の南端には、日本最古の電車が保存されています。明治28年1895年、京都電気鉄道が運行したものです。明治28年1895年、 京都電気鉄道開業時に、伏見線、木屋町線、応答線が、次いで明治33年、1900年、北野線が、明治37年、1904年、西野東院線が開通し、京都は日本最大の路面電車網を築くに至りました。しかし、高度経済成長期に自家用車の所有が増えたこと、そして地下鉄烏丸線の影響により、路面電車は次第に乗客と資金を失っていき、昭和53年、1978年、全面廃止となりました。現在、京都に残っている路面電車は、京福電気鉄道嵐山本線、嵐電と永山電車の二つだけです。この京都の路面電車のネットワークが、今日までもし発展していれば、あの市場のあたりでは全く車が通らん、進まないというあの渋滞が引き起こされなかったんじゃないかなと思います。西新苑、中新苑とともに明治28年、1895年、平安神宮創建時に作られた新苑です。明治から昭和初期の造園家、小川治兵衛の手によります。白虎池を中心に、出島と滝があり、長身亭という茶室もあります。初夏は柿翼が見事です。中新苑、西新苑とともに平安神宮創建時に作られました。総流池を中心とした新苑です。池に渡された飛び石は我流橋と言います。天正17年、1589年に豊臣秀吉が造営した三条大橋、五条大橋の柱や梁を使ってあります。東新苑、明治末から大正にかけて作られました。西方池に鶴島、亀島の2棟を配します。池のほとりの小美館、池に面した太平閣は京都御所からの移築です。東山の緑を借景に、池の周囲には八重紅しだれ桜を中心に、さつき、つばきなどが植えられ、味わい深い景色を作っています。平安神宮を後にします。平安神宮の南に広がるのが岡崎公園です。明治37年、1904年、国内勧業博覧会の跡地に作られたものです。近くに動物園、図書館、美術館など文化施設があり、よくイベントをやっています。そして白川上皇の築いた法勝寺をはじめとする六勝寺という6つの寺がこの場所にあって、それぞれの場所に石碑が立っています。平安神宮や岡崎公園の東の住宅街の中に万願寺というお寺があります。ここはかつて白川上皇の築いた法勝寺の寺域だったと伝えられます。もともとは中京区西の京、ずっと平安京の西の方にあって、菅原道真を祀っていたということです。モス層を巻いた珍しい形の社殿です。社殿の右手正面に瞬間僧図の住居跡の碑。後白河法皇の側近であった瞬間は僧図という高い位に上り、法勝寺の座主を務めました。寺で一番偉い人ということです。治承元年1177年、東山獅子谷にて、最高法師らと共に打倒平家の計画を話し合いました。獅子ヶ谷事件です。計画は内部告発により未然に発覚。瞬間は丹波の少将成常、平の安頼と共に機械ヶ島に流されて、許されることなくその地で一生を終えました。映画監督溝口健二の石碑。これは溝口健二が吉川英治原作の新平家物語を撮ったために、瞬間つながり、平家物語つながりで立っているのだと思います。 また星少子の井戸であったという赤井があります。二条通り沿いに東に進んでいくと、左手に白川院庭園の入り口があります。大正8年1919年呉服業下村忠兵衛の庭園として築かれました。ここも白川上皇の星少子の跡地と言われています。平安神宮西神苑、中神苑と同じく造園家小川治兵衛による策定。東山を借景として池を中心に楓、さつき、黒松を配します。昭和33年1958年以来、建物は私立学校教職員共済組合の所有となっています。一瞬入っていいのかなと戸惑いますけれども、無料で入れます。人の訪れも少ないので、もみじのシーズンもゆったりともみじが楽しめます。本日は平安神宮とその周辺を歩きました。近くには疎水がゆったりと流れ、図書館や美術館があり、楽しい雰囲気があります。ぜひ歩いてみてください。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、カラメールを送信することでも登録できます。下のカラメールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。